はい、東大です。それでは今日はちょっと珍しいテーマなんですけど、体の使い方と題してお話をしてみようと思います。で、この体の使い方というのは、まあ、一言で言えば正姿勢の探求のことなんですね。正しい姿勢のことです。で、まあ、なぜこれが大事なのかと言いますと、人間がこの世で生きている限り、常に正姿勢、姿勢というのがつきまといますよね。まあ、この三次元ではこの肉体を持って生きているわけですから、生まれてから死ぬまでずっとお付き合いをするこの体について、体は全部その使い方によって姿勢が決まってきますよね。なので、まあ、この姿勢を良くするということは、人生そのものを良くすることに極めて密接に関係しているというふうに思うんですね。例えば、ある時運動で鍛えたとして、それは体にとっていいことですけれども、例えば1日1時間トレーニングをしたとして、残りの膨大な時間ですね、23時間起きてる間だけでも15時間ぐらいはあるんでしょうけれども、その残りの普通の時間に姿勢が悪ければ、やっぱりパフォーマンスは落ちますよね。まあ、そういうことでもあるし、それからもう一つ、実際トレーニングをしている時もフォームが悪ければ、姿勢が悪ければ効果が出にくいということがあります。正しい効果がつかない、かっこよくならない、また体を痛めるという原因にもなるわけなんですね。で、まあ名は体を表すというかですね、体と精神は密接に関係しているので、もし姿勢が悪ければ、いわゆるこの日常生活においてもこうやっぱりその影響が出てきますよね。だから富伝道をするにおいても、お金を稼ぐという、まあ、生涯現役のチャレンジをする際にも、もし体の姿勢が悪ければ、それはやはり自分のやってることに影響して成果が出にくいということになると思うんです。なんで、もちろん精神の方が主であってですね、肉体は従ではありますけれども、この世に生きている限りですね、やはりこの姿勢、体の方から正していくという道も持っておいた方がいいと思うんです。ですから私は富伝道を語るにあたって、もうほとんど8割9割もっとの方は心の方から入っていって、考え方の方から入っていきますけれども、残りやはり外側から変えていくという、こっちの道もですね、やはりお話をしておこうというふうに思っているわけなんです。で、なんで私がまあここまで姿勢について、お話をするのか、こだわるのかというとですね、結構私自身長い、まあ、歴史がありまして、19歳の時ですね、大学生だったんですけど、まあ、自分はそれなりにスポーツができて、まあ、それなりにかっこいいと思っていたわけですね、若い頃。ところが、通学途中に、駅前のショーウィンドウに映った自分のこう体を見たとき、あれ、貧弱だなぁと、まあ、正直思ったわけで、すごくそれに衝撃を受けたんですね。あれ、もうちょっとなんかたくましくて、かっこいいつもりだったのに、そのショーウィンドウに映った自分の体は、まあ、なんとも貧弱な感じで、猫背だし、あれ、全然良くないって思って、こう、結構ガーンと来まして、これ、なんとかしなきゃいけないと思ったのが始まりなんですね。まあ、 私なりに強い問題意識を持たされました。それで、本屋に行っていろんな体関係の本などを買ってですね、ヨガの本なんかも買って読んでみると、そこには体の使い方が間違ってると人間として十分な能力が発揮できないと書いてあったわけですね。詳しくどういうふうに体がねじれていると、生き方までねじれるかとかですね、かなり詳しく書いてあって、非常になんか腑に落ちたんですね。で、もちろんその後私ヨガを習いにも行きまして、ヨガ教室にも行ったし、もっと本格的なヨガ道場まで、行ったりもしたわけなんですけど、ただそうやって何年かやってみてですね、やっぱりその、ヨガ習いに行くことよりも日常の中で静止性を探求することの方がよりこう効率的なんじゃないかなと思ったんですね。姿勢っていつでも気をつけられるじゃないですか。歩いていても、座っていても、立っていても、いつでもその気になれば簡単にその場で正すことができる。だから、やっぱりそういうことをですね、一つのこう、習慣にしていくことによって、一番人生ってよく変わるんじゃないかというふうに思って、以来ですね、40年経ちましたけど、この私の静止性の研究はずっと続いているわけなんですね。確かに私はその後、特に体の使い方について何かに実際に習ったかというとですね、若い頃やっていたヨガ関係の後はもう自分で正す形になって、つい最近になってライザップに通うようになって、そこのトレーナーさんもですね、若いのに体の使い方について随分勉強してる人で、教えてもらって、今更ながらになるほどな、ということの発見はあるんで、ね、だから自己流だけがいいとは決して思いませんけれども、ただ私のこのやり方は、そんなわざわざお金払ってどっかに行かなくても、日常の生活の中で正せると、いう道をですね、追求してきたつもりですし、私なりにやっぱりその意味は結構大きかったんじゃないかと。これまでの仕事とか、それ以外の人生においても、その静止性による効果というのはですね、やっぱり一定以上のものがあったと思ってますので、ですから、そんな話をしてるわけです。ですから、あなたはですね、そんな長い40年もかけてずっとやる必要はなくて、むしろ私はそこで掴んだエキスを今日これから話しますので、できればもうすぐに姿勢を正せて、そしていいパフォーマンスをですね、すぐに発揮してもらいたいなと思ってるんですね。そんなつもりでお話をしていこうと思っています。で、まず最初にですね、静止性のこう全体チェック法というのをですね、お話しします。これからの話ずっと関わっていく部分なんで、大事なところですけれども、どういう状態になったら正しい姿勢と言えるのかという、こういうチェックポイントですね。これをちょっと挙げてみますと、まず顎が引けて、そして胸が広がって、で、腕がまっすぐに伸びててですね、で、お腹がへっこんで、で、腰は安定してる。で、さらに足はまっすぐになってる。これぐらいがですね、この外から見た静止性のチェックポイントだと思ってるんですね。もう一回言うと、顎が引けて、胸が広がって、で腕がまっすぐに伸びて、でお腹がへっこん で腰が安定して、で足がまっすぐになっていると、でこういうことでして、 まあ、あとそれ以外にこう内側からですね、体の内側の方から感じるものとしては、まあ、呼吸が楽で、で、どこにも力みがなくて、そしてこう非常にハツラツとした感じが出てくる。嬉しい感じ、楽しい感じが出てくる。これがまあ精子性のチェックポイントだと思ってるんですね。内側からは呼吸が楽で、どこも力みがなくてリラックスしてて、そしてハツラツとした感じ。楽しい感じがこう内側から湧き上がってくる状態ですね。まあ幸福繁栄な状態と言っていいと思うんですけれども。で、まあ今全部で、いくつですかね、9つぐらい言ったんですか。別に9つしかないというつもりはないんですけどね。大体まあこの9つぐらいが大体のチェックポイントだというぐらいのイメージでいいんですけれども。で、大事なのは、これを一個一個気をつけてやっていくというんじゃなくて、ある姿勢に入った時に、これら、9つなら9つのポイントがすべて自然に満たされていく状態。これが静止性なんですね。だから、なんか、まあ、顎を引こうと思っていつも気をつけてるっていう感じとかですね。いつも胸を開けようと思って気をつけてるっていうのとはちょっと違うんですね。それだとなんかもう姿勢のことしか考えられなくなるじゃないですか。これ理想の状態ではなくて、あるポイントに入ると、もう自然にこの9つがですね、全部一気に整っていく感じです。いや、むしろ、どれか一つでもうまくいってないなら、それはまだ静止性ではないという、こういうチェックポイントなんですね。だから決してそんな複雑なことではなくて、求めるポイントはたった一つ、静止性の状態なんです。で、ある状態に入ると明らかに、顎が引けて、胸は広がって、腕はまっすぐに伸びて、お腹はへっこんで、腰は安定してるし、足はきれいにまっすぐになり、で、呼吸は楽で、どこにも力みがなくて、しかもハツラツとした感じが出る。こういうまあ夢のような状態になれるということなんです。ですから、これは皆さんもそうなりたいと思われるんじゃないでしょうか。なんで、静止性ってこれぐらいの恩恵がありますので、当然この状態に入ると何やってもうまくいくはずですね。仕事もどんどんとはかどるし、まあ人と付き合ってる時でもこういう感じでこう相対することができれば非常にいい、最高の自分を出せると思うんですね。なんで、静止性って、まあ全体のチェック法はこれぐらい、あるんですけど、うまくいき始めると全部がうまく好転するという。これ人間の体ってうまくできてるなぁと思いますね。チェックポイントをね、別々に上げたらこうやって9つぐらいのこうポイントが出てくるわけですけど、実際はコツはたった一つっていう感じなんですね。一つのものが全部に展開していく。こういう感じをまず思っていてください。だからなんかこう神経質にあっちもこっちもどっちもそっちも気をつけなきゃいけないというふうに思われないでいいわけなんです。その上でですね、今挙げた9つなら9つのポイントをですね、ちょっと一つずつ解説していこうと思うんですけれども、まずまあ静止性になると顎が引けているということなんですけど、まあさっきも言ったように無理に顎を引くわけではなくて、おのずと静止性になったら顎は引けていたというのが正解なんですね。なぜなら、顎ばっかりこう引こうとしてですね、まあ、姿勢を正そうとも初心者はそうしがちなんですけど、顎だけ引こうとすると、なんかこう、首の下のところが二重顎になって、なんか首のところが硬くなって、ぎこちない動きになるわけなんです。で、首がよく回らなくなる。左右にですね。以前私はメルマガで、首が回らなくなると借金体質になるっていう話をして、これ結構反響大きかったんですけれども、首は常に左右、あるいはまあ前後ですね、どの角度にも自由に曲がった方が、やっぱり、いいわけなんですね。 危険にも対処できるし、機敏な動きもできるし、まあ、何より健康になっていると思います。まあ、首がこう硬くなってガチガチになっていつも前しか向けてなくなると、まあ、ちょっと人生危なくなってますよね。うん、こういう人がまあ首が回らなくなったといって借金付けになったりしやすいわけなんですけどね。まあ、そういうことが顎が引けるという状態だと思ってください。それから胸が広がるというのはですね、まあ逆に言うと背中のところの肩甲骨がですね、ぐーっとこう締まっていって、肩甲骨がこうだらしなくこう広がって緩むと胸は扁平胸になりますね。だから肩甲骨がこうしっかりこうくっついて、ちょっと下げ気味にくっつく感じで、でこれも無理に力む必要はないわけなんですよ。自然にそうなるのが正しいんで。でまあ肩甲骨ってね、発音は健康になるっていうのと同じ発音ですよね。で私は肩甲骨は健康になるための骨だと思ってるんですけど、これすごくやっぱり、体全体に大きな影響を及ぼすわけで、肩甲骨がこうね、自由自在に可変すると腕の方も自由に動いていきます。肩甲骨の先に腕がくっついてますから、胸も広がっていく。で胸が広がると当然のごとく呼吸が深くて大きく楽になりますね。もう青息吐息みたいになってくるわけです。胸がこう縮まってくると、でこれは呼吸が深くなってくると、これは呼吸というのは精神にすごく影響しますから、精神的に安定してくるわけですね。瞑想とか禅に入ろうと思うと呼吸法というのをやるわけで、これも上達してくるともう1分間に2呼吸とかですね、3呼吸ぐらいでも十分呼吸ができるような、そういう深い呼吸ができて、こういう時に深い瞑想に入れたりするわけで、まあ、そういうことが日常生活の中で自然にできてくるのが、こう、胸が広がってくるということなんですね。で、もちろん胸が広がると、見てくれも良くなりますよね。だって、胸が広がると、これ同時にお腹がへこんでくるわけで、女性で言ったら、こう、ボン、キュッ、ボンっていう、体型になりますよね。男性だったら逆三角形になるわけです。この胸がこう結構豊かで、そしてまあお腹周りがキュッと締まっていて、まあお尻のところがまたさらに豊かにこう発達してるっていうのが、まあ魅力的なプロポーションだというふうに言われていますので、だからやっぱり胸っていうのはですね、扁平胸になってるんじゃなくて、ちゃんとこう豊かに広がって腫れてるのが正しい。で、さらに、胸を張ってるとやっぱ自信が出てくるのが大きいんですね。やっぱり胸を張って前へ進もうよっていう言葉があるようにですね、胸を張れてると自然に自信というのがみなぎってきて、これまあ富伝道で富を得るときも自信があるかどうかがかなり大きいんですね。いつも自信がないとやっぱ途中で挫折してしまいやすくなる。で気づいたらやっぱり胸がこう縮まってて、ちょっと下を向きながら生きていたみたいな、こういうことになりがちなんです。だからこの胸が広がるのが大事。それから腕がまっすぐ伸びるというのはですね、これもちょっと解説が必要なんですけど、いつも胸をまっすぐにしてろということじゃないんですけど、自然にしてると腕はまっすぐになるっていう感じなんですね。だ体の両側に垂らしてる時も、まあなんか腕が自然にまっすぐになってるし、前後左右に腕をこうね、動かしていく時も、まあある意味360度、まあ360度までいかないにしても、この腕が上も上下左右どこでもまっすぐ自然に伸びて、これがまあ意識しなくてもそういうこう動作が取れるということが、腕が伸びてるという意味なんですね。まあ、一回ちょっと自分でやってみてほしいんです。腕が前後左右にどこでもこう自然に伸びるか。もちろんこうちゃんと力んだら 伸ばせると思いますけど、ここではこう何か動作をしているときに自然に手がこう伸びている感じが望ましいんですね。まあそういうことなんですけど、私が実はこの腕について発見したのはですね、実はフランク・シナトラの動画を見たときにこれ発見したんですね。ちょっとこれ説明がいるんですけど、まあフランク・シナトラっていうのはですね、まあ私もこの音声にも何とか撮ってますけど、まあ、20世紀に一番長い間世界のトップで活躍した歌手なんですね。俳優としてもアカデミー賞を取ってると。何しろ50年間トップにいた人なんで、こんな人芸能界にいないですよね。ビートルズだって全盛期10年ですし、エルビス・プレスリーだってまあ20年あるかないかなんですよ。マイケル・ジャクソンだってやっぱり20年ぐらいじゃないですかね。ところがシナトラは50年ずっとトップにいたという、これはちょっとね、私は最長の例だと思ってて、やっぱそこに秘密、秘訣があるかどうかっていう研究対象にしているわけなんですけど、シナトラの若い頃から、まあ、数十年にわたって動画をですね、見ていくと。YouTube にアップされてますからね。でそうすると彼は、歌い方とか声の大きさとか、まあ、声量とか、あるいは歌のうまさとかではそれ以上の歌手いっぱいいるわけです。はい、そういうところが、まあ、うまいけれどもトップではない。ただ、腕の使い方に関して彼以上の歌手を見たことがありません。まあ、あえて一人いるとしたら、ジュディ・ガーラントですね、がちょっとシナトラに匹敵するぐらい腕の使い方がうまかったんですけど、まあでも男性歌手では私の目では明らかにトップですね。何万人っている中で明らかにシナトラは腕の使い方がうまい。で彼の晩年ですね、日本公演に行った時、1989年ですからもう彼が73、4歳の時に日本公演、米 NK ホールに行ってですね、彼の公演見たんですよ。フランク・シナトラとサミー・デイビス・ジュニアとライザ・ミネリ3人が世界をツアーしてるやつですけどね。で彼が歌い終えた後こう楽屋に戻る時、中央のリングみたいな特設ステージで歌って、そこからこう楽屋に戻るまでに客席の間をずっと歩いていくんですけど、2階席から見てる私からこの目結構近いところをシナトラがこう帰り通っていく時の歩いている振っている手がですね、まっすぐ伸びていたのがすごい印象的だったんですね。普通歩いてる人を観察したらわかりますけど、みんな手が少し曲がってるんですけど、シナトラはね手をまっすぐにして、しかもそれがなんかこう不自然にまっすぐにしてるわけじゃなくて、力が抜けてるのに自然にまっすぐ触れてて、それ颯爽として70何歳と思えない颯爽とした感じだったんで、これ強く印象に残りまして、まあシナトラの動画は YouTube にアップされてるので、各年代ごとにアップされてるので、ぜひ一回見てほしいんですけど、実に手の使い方がですね、歌ってるパフォーマンスの中でもうまい。非常に表情豊かなんです。しかもですね、晩年になるほど腕の使い方はうまくなっていたというのが私の見方で、まあ、シナトラの全盛期というのは、歌声の方からすると1950年代、彼が40歳の頃、40代の頃ですね、10年間ぐらいが全盛期と言われてるんですけど、この腕の使い方ということにしていくと、この全盛期はなんと1981年から83年ぐらい、彼の65から67歳ぐらいのパフォーマンスが一番腕の使い方がうまいですね。この辺に長い間活躍できた秘密があると思っていて、つまり声というのは加齢するとだんだんと衰えるんですね。それから要望ももちろん年を取ると若い頃よりは衰えてくる。ところが衰えながらも今度は違ったものが発達させていくと、腕の使い方なんかがですね、足腰はそう、60超えると若い時ほど強くないけれども、腕は結構ね、パフォーマンスの時 年取っても使えるんですね。だから違ったものを今度強くしていきながら、長い間ずっとトップにいたっていうのが、これシナトロの秘密だと思ってて。まあこれ、語ればもっといろんな要因が出てくるので、この辺にしておきますけれども。まあ腕の使い方は実際私はシナトロから学んだんですね。で、これがまあ、別に歌に興味ない人であっても、その姿勢というのは24時間、ずっと一生涯つきまとうので、腕がよく伸びて動いてる人というのは、長年元気で、生涯元気でやっていけるというのが私の理論です。で、腕からやっぱり動かなくなってきますんで。だからこれもまた無駄に動かせということではないんでね、難しいところなんですけどね。なんか無駄に不自然に動かされると、周りの人見ててもあんまりいい感じがしないんで、力が抜けてて自然なんだけど、腕がこう十分に動いてる感じ。まあこれをですね、ちょっとイメージしてもらえばと思います。まあ私もどこまでやれるかわかりませんけど、たまに出してる動画で、話すとき、結構私の手伸びてると思うんですね。で、あれはもう今はあんまり意識して無理して伸ばしてる感じはなくて、自然に伸びるんですけど、あれが喋りながら自然に伸びたりするまでには結構練習がかかっています。はい。自然に気づいたらなかなか伸びないものなんですね。気をつけたら伸びるけれども、何か喋ったりしてるときに自然に伸びるということは、それなりにですね、まあ、練習、修練がいるとは思いますが、まあ、腕がよく動くとね、腕がいいって言うじゃないですか。ね。やっぱり腕が悪くなってくると、パフォーマンス落ちますよね。そういうことで、腕って大事です。それから次、お腹がへっこむですね、引っ込む。これはまあ、さっき胸との関係で言いましたけど、まあ、お腹がへっこむのは大事でね、やっぱり特に大事なのは下腹だと思いますね。で、下腹というのはおへそからの下、へそ下三寸のあたり、丹田と言われるあたりのことを言うんですけれども、ここがですね、ポコッとこう出てくると、これはやっぱり老けてくるし、若くても要望が衰えますね。顔にまで出てきますね。下腹というのは。聖下丹田に気を込めろってね、いうのが、武道でも何でも、あるいは踊りなんかでも極意になるわけですけど、ここがこう緩んでくると、まあ、全てに緩み始める感じですね。で、この下腹を、こうね、へっこませるということをチェックするには、やっぱ裸になってみて、鏡に立って、全身が映る鏡に立って、こう横に立ってですね。そして、真横から自分の体を映してみたときに、このへそから下のところがポコッと出てるか、まっすぐになってるかでチェックができます。で、実はこれは、体が太ってる太ってないに関係なく、下腹だけをクッと引っ込めることは可能なんですね。で、ここだけは、少し意識してもいいと思っています。少し常にこの下腹のところはですね、こうまっすぐにキュッとなっているように、意識さえしていれば、これは不思議なことに、ずっとここを多少意識しても、意識してても、まあ、習慣になってきたらもう自然にそうなるんですけど、まあ、常に意識してても他のことができます。ものを考えたり、喋ったり。不思議なんですけどね。顎のこととか、腕のこととか、胸のこと、あんま考えすぎてると、これはもうパフォーマンスの方がダメになっていくんですけど、なぜかこの下腹のところ、まあ、ここに中心点があると見ていいと思うんですけど、ここは常に、意識してると、禅に入るときもですね、動いてるときも、すべて関係してくる。丹田というあたりに秘密がありそうですね。だから、まあ、もちろん、ダイエットしていけば、お腹の上の方からずっと落ちていって、6つに割れていったりするんですけどね。私はまだ割れてませんけど。ただ、下腹のところはもうすぐに、そうやって気をつければ、 改善できるということですね。結構重要なところなんで、一度こう鏡の横に立って自分の下腹のところ見てみてください。でこれをへっこむ練習をちょっとしてみてください。それだけで結構パフォーマンス変わります。もちろん静止性になっていきます。それから次に、まあ、腰が安定するということですね。まあこのお腹に近いところですけどね、腰というのは。でこの腰の構え方が良くなるというところはですね、コツとしてはこの足の付け根のところ、腰と足がこう境になっているところ、座るとシワになるところ、鼠径部というんですけど、ここをちょっと後ろに引き気味にするというか、ここの鼠径部のところがしっかり、例えば座るときだったらしっかり折り曲げられている状態、これがまあ腰の構えを良くすることになります。逆に言うとこの鼠径部がまあしっかり折られてない感じの時ですね、例えば座ってる時に鼠径部が伸びてると、そんなだらしない姿勢になってきますね。でこのイメージはですね、折り紙が折るべきところできっちり折れてる、こういう感じなんですね。もし折り紙が折るべきところがきっちり折れてなくて、なんか適当に折られてると、やっぱり出来上がった折り図なら折り図の見栄え良くなりませんよね。これは体でも同じことが起きていて、この鼠径部のところがですね、しっかりとこう折れていて、あるいはこう折るためにはちょっと引き気味にしなきゃいけないんですけれども、そうすると腰の構えが良くなります。だから、まあ、私はぎっくり腰になったことがないんですけど、腰を悪くしてる人はおそらくこの腰の構え方が悪いはずなんですね。で悪い構えのまま重いものを持ったりして腰を言わしてしまったり、慢性的に痛かったりするんじゃないかと思うんで、まあ、やっぱ一回この鼠径部のところをですね、しっかり引いてください。あんだけ天才的な歌手だった美空ひばりさんでさえ、亡くなるときこの鼠径部のところから傷んできて、これでこう晩年苦しんでね、もう50歳ぐらいで亡くなりましたけれども、結構ね、立ち仕事をしてあれだけいいパフォーマンスをしてる人でもこの辺気をつけないと結構傷んでくるんですね。でこの鼠径部のこのところは膝と連動していまして、この鼠径部がしっかりとですね、構えられてないと膝に負担がかかってきて、今度膝を悪くするんですね。そういうふうにこう連関性があるわけなんです。鼠径部のところがしっかり構えられてると膝にあまり負担がかからなくなって、そしてうまくいく。まあ、私などもですね、実はこの鼠径部に気づかされたのは割と最近のことで、このライズアップでも結構ね指摘されましてね、遠野さんは姿勢がいいけど鼠径部のところはもうちょっと引いた方がいいですよって言われて、あ、ここですかコツはってね、まあ今まで何度かそう気をつけてはいたけど、やっぱりまだ甘い部分があったんですね。でそういえば私は子供の頃からちょっと膝小僧が前に飛び出てる体型で、これはやっぱりその鼠径部の構えが若い頃からそんな良くなかったと思うんですね。だからちょっと膝に負担がかかってて、大きな膝の故障をしたわけではありませんけど、今ポキッと言ったように私の膝はこう足を伸ばすとポキッと言うんですね。これはあんまりよろしくない状態であります。なんでまあ腰を安定させることが大事、折り紙のイメージ。それから次、足がまっすぐになるということですけど、これはですね、やっぱり足って日本人は O脚になりやすいんですね。あれは畳に座ってるとどうしても足がこう外に曲がっていきやすくなってて、外国人なんかは比較的スーッとまっすぐな足の人が多くて、あっちの方が綺麗ですよね。で、綺麗かどうかというだけじゃなくて、まっすぐの足の方が健康体であってパフォーマンスが出やすくて、例えば足が O脚にぐーっとこう湾曲してると、 ぱ健康にも影響が出てくるし、パフォーマンスにもまあやっぱり悪くなってくる。で、この O 脚はですね、治るというのが私の考え方です。実は私も少し O 脚気味だったんですけれども、静止性を気をつけていると、この腰の構えのあたりが変わるのに、ちょうどこう連動して、足がだんだんとキュッとまっすぐになってくるんですね。これなかなか、理解しにくいかもしれませんが、O 脚に外に広がった足を無理してくっつけてるわけじゃないんです。むしろ足の根元のところから構え方が違ってくると、人間の足は自然にまっすぐになるようにできてるというのが私の考えです。もちろん長年こう O 脚の癖をつけてしまうと一朝一夕ですぐ変わらない、とは思いますけれども、私もまっすぐ立つと膝のところからふくらはぎのあたりがこう開いていて、外側になっていた足が今はまっすぐつくんですね。それは無理してゴムバンドで足を止めて矯正したとかいうこと一切なくて、静止性を心がけていくと、やがてこの下半身の構えも変わってきて、自然に足がまっすぐになっていく。だから足ってのはどんどんきれいにできるものなんですね。で、やっぱり脚線美っていうように、足の魅力っていうのは非常にやっぱ大きいし、また人間の体は足に一番筋肉がついてるので、この足腰が変わると、やっぱりこうパフォーマンスって全然変わってくるんですね、人間の。なんでまあ、静止性はこの足の綺麗さのところまでつながっていくというふうに思ってください。で、それ以外に、静止性になるとさっき言った呼吸が深くなるという話ですね。呼吸が楽になります。だから逆に、静止性になったつもりなんだけど、なんか息苦しかったら、やっぱり何かがまだおかしいと思ってください。静止性のポイントに入ったら、必ず呼吸も楽になってきます。そして、どこにも力みがなくということですね。だから、正しい姿勢に見えるんだけど、なんかガチガチに固まってるっていうのは、これ静止性じゃないんですね。正しい姿勢なんですけど、どっちにも動ける。機敏に動ける。なぜなら、体全体はリラックスしてるから。こういう状態で静止性なのが一番、正解なんです。で、当然そういう状態になると、やっぱはつらつとしてきますよね。なんかもう嬉しくてしょうがないっていうか、動きたくてたまらないというかですね。これがまあ行動する人に変わっていくために大事な基礎になると思っていて、やっぱ体のパフォーマンスがですね、非常にいい状態だと、何事もやっぱいろんなこと行動しやすくなります。リサーチをしたり、実際に商品作って、実際にそれをマーケティングしていくとき、いろんな行動がいるんですけど、全部にこう、いい影響が出てくる。これが静止性ですね。で、この静止性のポイントというのはですね、いわく言い難くて、私は40年間やってきたものからすると、ポイントというのは結構変わっていくんですね。ある時はこの肩の使い方のところに一番ポイントを置いてると、そこがうまくいったら全てがうまくいくみたいなことになるし、で、それでずっといくかと思ったら、途中からやっぱり少しずつずれてきて、今度はやっぱ腰の構え方のところにポイントを置くと、どっかでクッとうまくはまって、全部のチェックポイントがうまくいって、しばらくベストになる。ところがまたしばらく経つと、やっぱそれが少しずつ微妙にずれていって、今度はちょっと違ったところにポイントを置くと、またうまくいくっていう、なんかこういうことをね、ずっと繰り返してきた感じなんですね。で、これを説明するのに分かりやすいのは、イチローのフォームに対する捉え方などが私は非常に分かりやすいと思ってるんですけど、イチローの言動を聞くと、彼も結構フォームについてかなり細かくチェックしてるんですね。 で、私はまあ野球は専門家じゃないので、あまり深く分かりませんけど、なんかこう、構えてる時のこう右肩の下がり方がちょっと早いとか、ちょっと左足が違ってるんだとか、いうことをですね、落合とか、イチローとか、この、要するにトップクラスに行った選手はよくそういう話をね、してて。これ、体験がないものにはさっぱりわからないんですけど、これが普通の静止姿勢に置き換えたら、さっき言った顎が自然に引けてるか、肩が、肩甲骨が締まってるか、両腕がしっかり伸びてるか、こういう話になってくるわけですね。お腹がしっかりへっこんでるか、足がまっすぐか、鼠径部が引けてるか。まあこういうことになってて、で、イチローなんかもですね、その構えから大リーグの160キロのボールを打つわけですから、いつもガチガチになって静止姿勢を考えてるわけじゃないんですね。ただ、あるポイントに入ると全てがうまくいくというあたりを見つけてると思うんです。で、それも一回コツをつかんだらもう一生いけるかというと、やっぱりね、少しずつ人間の体ですからね、かな変化するというか、気がつかないうちにちょっとずれたりするわけです。これもイチローは言っててね、もうだいぶ前に、イチローと落合選手の対談があってですね、落合も三冠を3回取った大バッターですけど、落合が、もうその時引退してて、現役のイチローに対して、今日、君の、バッティング見たんだけど、一箇所だけ気になったとこがあったと。言ってね、イチローも相手が大打者なんで、あ、それどこでしょうかって言ったら、いや、ちょっとね、体のその開き方がちょっとだけ早いとかなんか言ってましたよ。そうするとね、イチローもね、しばらく経って、あ、そこでしたか、やっぱりと。わかりましたとね。僕もなんかおかしいと思ってたんですけど、落合さんに今言われて、あ、よくわかりました。そこですね。なんてね。達人同士の会話ですけど。ということは彼らも、ちょっとしたこのフォームのところ、姿勢のところですよ。これをずっとこう気をつけてて、で、あるポイントに入った時、ものすごいパフォーマンスが上がることを知ってるわけですね。で、これがまあ、繰り返すように、野球とかスポーツだけじゃなくて、日常生活とか人生においても全部関係してるというのが今日のこの静止性の話だと思ってください。で、あえて、そのポイントの中で大事なところを一つだけもし挙げるなら、やはり私は丹田のあたりだと思っています。ですから、まあ、さっき言った下腹部が横から見てちゃんとへっこんでるかどうか、そしてその下腹部のすぐ下にある鼠径部ですね。足の付け根のところがしっかり引けて、折り紙がしっかり折り曲げられているかどうか。まあ、あえて言うなら、ここのポイントを意識するのが一番おすすめですね。まあ、これで静止性の探求をして、ある程度までいけば、もうこの部分だけ気をつけてるだけで結構いい姿勢になるだろうと思うんですけども。ただ、人にはこう長年の癖みたいなのがあって、いろんなところがね、まだちょっと歪んでいたりする場合もあるでしょうから、ここだけ変えて全てがうまくいくかどうかというのは人によって違うと思うんでね。だからやっぱり、さっき言った9つぐらいのポイントは、1個ずつ、ね、1回につき1箇所ずつ注意をしてる感じで練習していくのがおすすめなんですけどね。今日は肩のとこちょっと、見てみよう。今日は腕がちゃんと伸びてるかどうか見てみよう。みたいなとこで少しずつやっていったらいいし、これのいいところは、いつでも姿勢というのは正せるんで、何やっててもやれますから、これ姿勢を実践できないということはありえないわけですよ。もう、この世にいる限りずっと付きまとってるんで。だから、いつでも練習ができるんで、これは、私の今日言った姿勢道のおすすめポイントですね。で、そういう中で、まあ、最後に、その練習方法として、この辺がおすすめですよというのをいくつか挙げておきますと、特にですね、私がおすすめなのは、実は電車に乗った時なんですね。これは座った時の姿勢、静止姿勢、の練習なんですけど、 電車に乗った時に静止性を意識してみてください。つまり鼠径部のところがしっかりと引けてて、そうするとね、首筋が伸びるはずです。で、顎が自然に引けて、うまくいくとちゃんと胸が広がっていて、しかも足がですね、だらしなく外に広がるんじゃなくて、いい構えになると膝がから足下までがまっすぐになります。綺麗に座れる、足のところもですね。よく上半身は気をつけてるんだけど、足元がだらしない人がいますね。で、それはやっぱりね、その足に気をつけてないからいけないというよりは、いや、腰の構え方のあたりがどっかおかしいんです。だから腰のところが、丹田のあたりから鼠径部のあたりがちゃんと構えられてると、その下の足は自然にまっすぐになっていきますから。その辺をちょっと気をつけながら座ってると、電車だとですね、特に地下鉄とか夜なんかは、向かいの窓ガラスに自分の姿が映りますよね。まあ、前に人がいても、ちょっとその間からちょっと見えたりしやすい。それが、ちょっとで、さりげないチェックポイントになるんですよ。それで見てちゃんとね、外から見てもちゃんとこう、いい姿で座れてるかどうかっていうのをさりげなくチェックね。しながら座ってると結構練習になってて、私はこの40年間結構電車の中でこの座り姿勢の練習をしてきました。まあ、練習というか、まあ、自然にね、前向いて座れた時にガラス見ながらちょっと自分の姿勢変えていると呼吸もなんか深くなって楽ですしね、いい感じになってくるんで、だからまあ、これだけでね、女性だったら静止性美容法になると思いますよ。まあ、座り姿が美しい人っていうのはいいですからね。だからこう電車の中って結構おすすめです。それからもう一つはやっぱり、鏡の前で、自宅で、やっぱりこう、自分の姿をね、見てみる。これ裸になった時見ると一番いいと思いますね。誰も見てないところで、裸になって、まあパンツ、ぐらい履いてもいいんですけど、でそれでこう見てね、まあどうなのかなと、でまあさっき言ったように横から見て下腹が出てないかなとか、あるいはその私がよくやるのは腕を前後左右に鏡の前で伸ばしてみて、まっすぐ前に伸びるのか、横に伸びるのか、上に伸びるのか、こうどっか伸ばしにくいポイントがないのかを、手を360度こういろんな方向にこう伸ばしながら動かしてみて、おかしかったらね、どこかが硬くなってたり、意外と肩甲骨が硬くなってると手が伸びないんですけど、まあ、こういう腕を中心としてね、いろいろと動かしてみるのがおすすめ。もちろん足腰変えたり、柔軟体操したりするのもおすすめなんですけど、まあ、それはちょっと手間がかかるんで、腕だったらすぐさっとね、簡単にやれるんで、まあ、そういうことはおすすめですね。で、この腕のところは割とチェックしやすくて、何かがおかしいと腕がこうまっすぐ伸びなくなるんで、まあ、エレベーターの中で腕を伸ばしたり見たりすることもよくありますね。で、あとね、意外なおすすめは、カラオケなんかにもし行って歌うことがあったら、まあ、自分のお得意な歌を歌うときの身振り手振りをですね、やってみて、なんか気をつけて歌うんじゃなくて、大事なところをこう身振り手振りをこうしてみるときに、手がしっかり自然に伸びて、身振りができるんであれば、かなり上達してます。これなぜそういうかというと、普通に鏡の前で練習するときは手が伸びてるのに、実際マイクを持って歌ったり、あるいは人前で喋ったりすると、途端に手がなかなか伸びなくなるという。こういう経験を私もたくさんしてきたからです。やっぱりこう、実際の現場でですね、歌ったり喋ったりするときに、自然に手が伸びるというのは、もうなんか姿勢のことだけを気にしてんじゃなくて、もう自然にいい姿勢になってるという証拠なんですね。これは体の力が抜けてないと。絶対にそうならないんで。だって歌う方に結構神経集中したり、喋る方に神経集中してるわけですから。 その時にこう自然に手が伸びるということは、もう姿勢の方は万全になってるわけですからね。だからこういう経験があればですね、まあ、一回やってみるのがおすすめ。さりげなく練習してみてください。まあ、そういうことで、まあ今日は姿勢のね、ある意味序論にしか過ぎないのかもしれませんが、一応こう9つのチェックポイントはお話しできたし、まあなんで必要かということも一通りお話しできましたんで、まあ最後に、まとめると、姿勢はあなたに一生つきまといます。そしてそれは体の姿勢のみならず、心の姿勢のところまでつながっていきます。なので人生を正しく変えたいなら姿勢を正したまえ。これが私からの心からのアドバイスだと思ってください。以上で体の使い方のコンテンツを終わります。どうもありがとうございました。